もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
28歳です28歳。
結婚してます？
してません。
そうすると今お一人で暮らしてるんですか？
同棲してます、彼と。
あ、その同棲してる彼は何歳ですか？
同じ28歳です。
28歳。
はい。
それで同棲してる理由は何ですか？結婚しないで。
結婚する前に、
はい、
一緒に暮らすことで、
はい、
結婚の前準備じゃないですけど、
はい、
彼のことをよく知っておくっていうのと、1年付き合ってたんですけど、
はい、
なかなか月に2、3回外で会う程度で、
はい、
よくお互い知ることができなかったので、
はい、
一緒に暮らしてよく理解してから結婚を踏み切ろうとして、親もそれを勧めていたので、
はい。二人とも働いてるの？
働いてます。
そうすると、一緒にと言ってるけれども、
はい、
結構忙しかったりすると、それほど親密に時間を過ごすっていうことはないわけですか？
そうですね。もっと近くなるかなと思ったんですけど、
はい、
実際休みが週に一回は会うんですけど、
はい、
平日はもう全然で、私が寝るときにやっと彼が帰ってきて、
はい、
いう感じなので、
はい、
なかなか会わないですね。
同棲を言い出したのはどちらですか？あなたの方ですか？彼の方ですか？
あ、まあ、お互いですね。
お互いに自然と。
だったので、そうですね。
でそれに親も反対しなかったということですね。
お母さんはちょっとどうなのっていう感じだったんですけど、まあ最後の方は好きにしたらっていう感じで。
ご両親は今何歳ですか？
父が63で、
はい、
母が60です。
かなり自由にやりたいように暮らしてきたんですか、あなた。普通63歳というと、
はい、
ちゃんと結婚するのかしないのか、どっちからきちんとしろっていうような言い方をする人の方が多いかと思うんですけれども、
8年前に両親が離婚しまして、
はい、
それがあってかかわからないんですけど、
はい、
もう昔から初めにまず一緒に生活してお互いを知ってから結婚した方がいいぞっていうふうには言われてて、父は未だにまだ結婚しなくてもいいぞっていうふうに30過ぎてから考えればいいんじゃないかっていうふうに言ったりしますね。
お父さんとお母さんとあったのと3人で暮らしていたっていうんではないんですよね？
ないですね。それはもう高校生までで、それ以降は離れてしまいました。
兄弟は？
兄弟は姉が6つ上で兄が3つ上にいます。
でお姉さんとお兄さんとあなたとの関係はどうなんですか？
姉が割とはっきりものを言う性格で、
はい、
どっちかっていうと、なんか私は一緒にいると何かしてあげなきゃというふうに思っていろいろ尽くしてあげてしまうんですね。
でお姉さんが一番上で、はい、あなたはとにかく妹だからその下という、そういう家族の関係っていうのは、
はい、
もともとそういう、
そうですね、姉がどっちかというともう性格が荒れてるっていう、そのすごい失礼なんですけど、親に対しても結構物を言うタイプで、
うん、
すごい喧嘩しているのを私が止めたりとか、
うん、ま
あ、両親自体もそんな仲が悪かったので、私は本当どっちかというと仲裁的な家族の中では立場でしたね、
うん、ということはあなたは譲る方の立場ですね？
そうですね、いつも譲ってましたね、私の中では。
わかりました。それで今日の相談っていうのはどういうことなんですか？
今彼とちょっとうまくいかなくなっていて、仕事が合わなかったりで、一人暮らしをまた始めようかなっていうふうに思ってるんですけど、
うん、
自分が気持ちをコロコロ変わってしまうのが、すごいみんなにも迷惑だろうし、もっと自分の意思を強くもポジティブに、前向きに強く持っていくにはどうしたらいいのかなっていうふうに思ってるのが相談です。
というよりもあなたは今まで自分の人生を自分が決めてきたっていうことはないわけでしょ？
そう、うん、
自分の人生はお姉さんなり母親なり父親なりがコントロールしてきて、あなたは自分の気持ちがコロコロ変わったって言いますけれども、
はい、
決してコロコロ変わってるわけではなくて、もともとなかったんじゃないの？ということは今日の相談の相手の28歳の男性との関係も、
はい、
この男性だからうまくいっていないということよりも、
はい、
今まで
はい、
友達との心の触れ合いを感じる、例えばお互いに励まし合うとか、そういうようなことってのはなかったんじゃないの？はい、
そうですね、あまりなかったですね。
だからむしろ相談としては、なんで私は人とうまくいかないのかっていう、
はい、そうですね、すごいそう思いますね。
そっちの方じゃないですかね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。はい、今日はスタジオにですね、
はい、
幼児教育研究の大原圭吾先生がいらしてるので、はい、意見を伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、ちょっとまず聞きたいんですけれども、
はい、
人とうまくいかないってよく言うでしょ皆さん。
はい、
自分を知っていれば、
はい、
相手が見えるんです。例えばですよ、はい、食べ物で言えば自分はリンゴと思います。
はい、
リンゴと分かっていれば、はい、バナナは違うって分かりますよね。
はい、
でも自分がなんだか分からないけども、果物の中の一種じゃないかなと思ってるときは相手は分からない、はい、だから、はい、自分の感情で相手と関係を進めてしまうんです。つまり、うん、自分自身がなぜこの人を知ったんだろう、動機とか、
はい、
原因とか、はい、自分はこの人のどこが好きかを全く分かってなくって感情だけで言ってしまうと、
はい、
絶対うまくいかないです。だから、はい、コミュニケーションを飲んでテクニックではなくって、
はい、
私は何かってことです。それでね、今伺いたいんですけども、
はい、
あの先ほどの同性の件なんです。
はい、
3つパターンがあるんです。あなたはこのうちどっちですか？はい、1つのパターンは、彼がね、同性しようよ、とにかく形から入ろうよって彼が歩み寄ってきたのか、
はい、
もう1つはあなたの方が歩み寄った力が大きいのか、はい、3つ目はとにかく2人ともすごく好きだけど、はい、周りの状況は絶対許さない、
はい、
どうしたらこれを2人が結婚できるだろうか、
はい、
じゃあ周りが言わないようにしてしまえば、はい、結婚できるじゃないかって。同性にはこの3つのパターンが大きくですよ、分ければそれだけなんです。はい、あなたはどちらですか、このパターンの。
おそらくこの2つ目の、私からちょっと、
そうですよね、
なぜか
というと、先ほどあなたが無意識に言ったの、私が彼を知りたいって、
うん、
まずあなたは自分を知りましたよね。同性という形にある程度道を引いたのは自分だったとまず気づいてほしいんです。
あの、自分、うん、同棲する前に1年だけ実家にちょっと戻ったんですね、はい、っていうのもちょっと実家がまあ離れてたので恋しかったんですけど、うんうん、思った以上に父さんとお母さんが別々の暮らしをしているっていうその事実、お父さんに新しい人ができたりとか、ちょっと嫌になったんですね、実家で暮らしているのが。それでそこから出たいっていう意味もあって、たまたま彼が同棲のタイミングがあって、まあ、1年付き合ってたのでいいのかなっていうので、それに乗っかったってっていう。
なるほどね。じゃあ、彼を選んで避難場所をね、はい、原点考えましょうか。
あ、そうです
ね。あのね、お母さんが、
はい、
再婚相手を見つけたのと、
はい、
お父さんが再婚相手を見つけた。どちらがあなたショックですか？
お父さんですね。
そうですよね。
うん、
あなたはお父さんというものに依存したいのね。
はい。
お母さんはその愛がないんです、実は。
うん、
だからショックだったのは、お父さんが、もし一人だったら、
はい、
この同棲まで突っ込みましたか？
お父さんの方と一緒に暮らしてたと思います。
そうでしょ？お父さんと一体って。なのにお父さんは、ね、好きな人と一緒になってしまったと思う。怒りの反動が、私だっているからっていうので、彼との方向に走ったと思うんです。
ありますね。もうお父さんには頼れないなって。
ね？
思いました。
素直ですね。ということは、彼を見ていても、お父さん好きだけど悔しい、許せない。
はい。
なんで違う女性と一緒になるのよっていう。その反動で彼と一緒になりましたから。
はい。
今、二人の生活を見ていても、あなたは彼にこうしてあげたい運動はないですよ。
全然バカないですね。何も思わない。たまに最近、
うん、
むしろなんか足と叩くとかないんですけど、なんか叩いたり蹴ったりしたいっていう思いが、湧いて悲しいんです。
悲しくないじゃない。その彼が、裏にお父さんいるんです。
あ、はい、
で、彼が本当に好きかどうかまだわからないです、これ。
なんとなく思います、そういう
ふ
うに。
ね、お父さんの好きな女性を見たときに、お父さんがお父さんではなくて異性になったんですね。あなたの憧れの、
はい。はい。
それを見たくない。触れたくない。どっかに逃げよう。現実から目をそらそうっていうのが同性です。
はい。
違います？
そうです。
じゃあ元に戻りましょうか。
はい。
そのあなた気持ち分かりましたね。はい。そしたら、今度は、今の彼。
はい。
ずーっと客観的に見て。
はい。
命をかけて好きになる人？
違います。
そしたら、はい、今別れたら寂しい？
ちょっと寂しいくらいですね。
そしたらね、人間ってのはね、出ることもいいんです。はい、ちょっと今寂しいかなと思った時は、はい、まだこの状況を置いといて、はい、心の準備をするんです。
はい。
わかりますか？準備っていうのは、はい、いつでも別れてもいいように。ただし、
はいはい、
愛するスキルってあるんですよ。ね。だから、はい、この人がお父さんだと思って、こうしてあげたいな、愛してあげたいなってやってみてごらんなさい。
はい。
もしかしたら、
はい、
彼がそれに目覚めるかもしれないし、
はい、
元々がそういう男性かもしれない。その時はっきりとあなたが、はい、私はこの同性はお父さんの感情の反動でしたってことを認めてね。
はい。
でも、今でも別れるのは辛いっていうのは愛かどうかわからないでしょ？
はい。
自分で基準を置いて、
はい、
まず、お父さんだと思って、
はい、
尽くしてごらんなさい。
はい。
それで彼が帰るのを遅かった時に、あなたは自分から、断ち切れるはずです。
はい。わかりました。
どうしますか、はい、今後あなたは。
本当は新しい家を探してて、
ああ、
別れようかなっていうふうに、ね。
でも寂しいんでしょ？そしたらどっちみち別れるならば、後腐れのないように。
わかりました。
よろしいでしょうか。
ありがとうございます。は
い、いいアドバイス伺いましたね。
はい。
あなたは要するに今まで自分の意思がなかったんでしょ？
ああ、なかったですね。
自分の人生がなかったんですよね。
はい、なかったですね。
だから、どうしていいか分かんないんですよ。
すごくあります。どうしたらいいかっていうのが毎日思ったりしますね。
ええ。
はい。
で、今までずっと自分の意思がなくて生きてきましたから、
はい、
自分の人生を自分が決めるという体験がないんですよね。
はい。
おそらく、さっき準備云々って言いましたけれども、
はい。
流れの中でずっと流されて生きてきたんだ、今まで。
うん。はい、はい。
だから、これからは、
はい。
自分の人生は自分が決めていいんです。
はい。
失敗してもいいんです。
はい。
失敗することよりも、自分の意思で人生を決めないことの方が、はい、あなたは自分をどんどん見失っていきます。
はい。
ですから、今まで人とうまくいかなかったのは、
はい。
自分とうまくいってなかったんですよ。自分が好きじゃなかったんです。
あ、そうですね。いつかからかすごい自分を嫌うようになりましたね。
うん。だからその自分が好きでないというのをだけどあまり意識はしてなかったんですよ。
ああ、そうですね。あまり考えてはなかったですね。
だけどよく今考えてみると自分が好きでないということをあなたの無意識は知っていた。そのあなたの無意識が今までの人間関係に現れたんです。
ああ、そうなんですね。
ですから、これからは間違ってもいいです。
はい。
失敗してもいいです。
はい。
自分の意思で物事を決めてみてください。
わかりました。はい。
よろしいですか？
はい、やってみます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、ありがとうございます。
人間の無意識は相手との人間関係の中で現れてきます。ベラン・ウルフ。